私はどういたしたらよろしいのでございましょう。世間では私をあなたのお父様のお血筋を引いたものと信じきっているのでございます。もしお兄様と私とがご一緒になるようなことになりましたならば、世間の人は何と言うでございましょう。きっとあの忌まわしい兄弟の恋としてそのままには許さないでございましょう。お兄様と私とが本当の兄弟でないという証拠に、あの古い書物のお話を例に引きましても、信じてくださる方が何人おられるでしょう。または、串田神社の絵馬堂にかかっております二つの教えの人形が何の証拠になりましょう。かえって、お兄様と私と、世にも呪われた男女にしてしまう役にしか立たないでございましょう。そればかりでなく、その時の私にはこんなことも考えられたのでございました。お兄様は本当はもうずっと前からお父様にこのお話をお聞きになっているのではないかしら。このことについては私よりもずっと詳しくご存知なので、それを表向きには隠しておいでになりながら、お心の内ではやっぱり私と同じような思いに悩んでおいでになるのではないかしら。女嫌いという評判を平気で立て通しておいでになりますのも、そんなお心持ちから出たことで、本当は人知れず私のことを思っておいでになるのではないかしら。私のことをいろいろとお探りになっているのではないかしら。そうして万に一つお兄様が私をお見つけになりましたときに、殿方の気強いお心から、そんなことはちっとも構わぬとおっしゃって、すぐにもただいまのご名誉地位をお振り捨てになって、私を救いにおいでになるようなことがありはしまいかしら。もしそのような場合になりましたら、私はどういたしましょう。この背中から胸へ抜け通っております恐ろしい傷跡を、私はどうしてお兄様にお目にかけることができましょう。そしてそれをしもご承知の上でお構いにならぬとしましても、私はもうその頃から一生涯治る見込みもございませぬ難病に取りつかれていることをよく存じておりましたのを、どういたしましょう。私はこの病気を隠しとうございましたばっかりに、何もかも忘れて一心に勉強を続けておりましたのです。ただ気持ちばかりで生きておりましたのです。そしてそんなような気持ちを持ち続けていきますうちに、いつからともなく亡くなられました私のお母様が、今はの際にお残しになったあの 謎のお言葉の後の半分の意味をうっかり悟ってしまっていたのでございます。私は不義をいたしました覚えは毛頭ございませんけれども、この上のお見扱いはいたしかねますと、きっぱりお父様におっしゃった。そのお母様のお言葉の中には、その時のお母様がやはり私と同じような病気にかかって、私と同じような気持ちでお仕事に熱中しておいでになった、絶望的なお心持ちが耐えられぬほど痛々しくいっぱいにこもっていたに違いありませぬことを身にしみじみ悟っていたのでございます。